聖書朗読をいたします。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙9章30節から33節までです。ローマ人への手紙9章30節から33節までです。313ページです。それではお読みいたします。ローマ人への手紙9章30節から33節。それではどのように言うべきでしょうか。義を追い求めなかった異邦人が義を、すなわち信仰による義を得ました。しかしイスラエルは義の律法を追い求めていたのに、その律法に到達しませんでした。なぜでしょうか。信仰によってではなく行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。この方に信頼する者は失望させられることがない、と書いてある通りです。以上のところから信仰による義をと題しまして、清岡先生からメッセージをしていただきます。
おはようございます。このところ激しい雨が降ったりかと思うと暑かったり、また今日は少々肌寒いかなと感じる日々であります。どうぞ互いの健康のことも覚えて、また共に歩んでまいりたいと思います。今朝ローマ書9章最後の部分になりました。昔よくですね、小さい子どもたちに正しく生きてほしいということを願ってですね、悪いことをすると地獄に落ちるよと言ったりして、そういう中で育てられたりした方々も多くいました。そしてその地獄のですね、恐ろしい絵を見せたりするわけです。そうすると子どもながらにも正しいものになろうとしたり、神様の前で正しいものでありたいと願うということもあった、そんな時もありました。イスラエルの民においても、やはり彼らは神の前に正しくあろう、あるいは神によって正しいものと認められたいとやはり願いました。でもその正しさを、あるいは義なることをどのようにして求めたのかとなります。そのようなことが今日のところでも語られております。ローマ書は他の書に比べて少々硬い、そんなふうに見られるかもしれませんが、でも大切なことが語られております。まずこのところで第一のことは、義の律法を求める人々のことがあります。9章の31節から33節、特に32節までにこのようにあります。しかしイスラエルは義の律法を追い求めていたのに、その律法に到達しませんでした。なぜでしょうか。信仰によってではなく行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです、とあります。義の律法を追い求めた人々がいた、これはユダヤの人々のことでもあるわけです。ユダヤの人々は義の律法を追い求めた人々であるとあります。それは律法の、聖書に記された律法の行いによる義、行いによる正しさのみを追い求めたわけです。一生懸命に正しいことを行おうとして、そしてそれによって神の前に正しいものとして、義なるものとして認められようと願いました。このようなことは私たちにも言えるかと思います。結構自分は一生懸命に良きことを行い、正しいものとして周囲にも認められようとしてもきました。時にはそれこそ修行のようなこともしたりすることもありました。でもユダヤの人々は確かにそのように律法によって正しさに到達しようとしたわけですが、それができなかった、至らなかったと言います。律法に語られている正しさ、義を追い求めた わけですけれども、それに至ることはなかった。まあ、人はどんなに求められる正しさを求めても、あるいはその行いをなそうとしても、やはり不十分であり、正しいとは言えないわけです。イエス・キリストがあの三条の説教の中で語られました。殺してはならない。人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われているのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方は言います。兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に馬鹿者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。こんなふうに厳しく言われますと、誰しもが律法を完全に守っているとはやはり言えないわけです。とても自分の行いによって神の前に義なるもの、正しいものとは言えないわけです。ですがユダヤの人々はそのような行いによる義を追い求めていた。そしてそのゆえに神の前に義なるものであることを追い求めても残念ながら到達できなかったというわけです。確かに殺してはならないと言われ、殺してはいないかもしれない。でも兄弟に対して怒りを覚えたり、あるいは馬鹿者と言ったり、あるいは愚か者と言って、それはやはり神の前に罪であり正しいものではないというわけです。私たちもそうであるかと思いますが、自分の行い、自分の良き行い、それは自分では確かに良いと思えていたとしても、でも神の前に本当に正しいのかとなると、やはり疑問となってくるわけです。私たちの良い行いというのは結構まあ泥や土でまみれたお菓子のようなものでもあるかもしれません。自分の行いによって神の前に正しくあろうとすれば、その中で挫折やあるいは失望を感じることにもなります。ユダヤの人々がこのようになったのは、本当に信仰によらず自分の行いによる義を立てようとした、行いによる義を得られると間違ったふうに考えてしまったからでした。ですからここでも三巡節でも、信仰によってではなく行いによるかのように追い求めたとあります。行いによる義を追い求める、まあ私たちの中にも時には本当にそのように行いによって自分を正しく、そんなふうになることがあるかもしれません。まあそのような行いによる義を求める人々がいた一方で、今度は信仰による義を追い求める人々がいました。第二は信仰による義を求める人々ですが、九章三十節にあります。それではどのように言うべきでしょうか。義を追い求めなかった異邦人が義を、すなわち信仰による義を得ましたとあります。確かにユダヤの人々は行いによる義を追い求めました。そしてでも得られませんでした。生まれながらに罪人である私たちですから、まあそれは当然でもあるわけです。ところが行いによらない義が、その道が示され、その道を歩む人々がいたというわけです。それはユダヤ人ではなく、異邦人たちでした。ユダヤの人々は異邦人たちを侮り、軽んじ、あるいは見下してもいました。自分たちは神に選ばれた神の民であり、異邦人は神に捨てられたものであると彼らは感じていました。このような話をイエス・キリストがなされました。二人の人が祈るために神殿にやってきました。その時、ユダヤ人でありパリサイ派の人は祈りました。その祈りがあります。姿がありますが、聖書はこうあります。心の中でこんな祈りをした。神を私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、会員するものでないことを、あるいはこの主税人のようでないことを感謝しますというわけです。 パリサイ派の人とそれから修税人が共に神殿の前に来たわけですが、その時にそのユダヤの人はこの修税人のようでないことを感謝します、彼らのように悪いものでないことを感謝しますというわけです。まあ、その他にも彼らは異邦人をはじめとしてさまざまな人々を見下してまた軽んじていたわけです。特に彼らユダヤの人にとっては異邦人というのは地獄の火の薪である、燃やされるべきものである、そんなふうにさえ取っていたわけです。そのような異邦人はこの行いによる義を追い求めることはありませんでした。自分の行いが、あるいは自分の日々が神の前に正しいものでないということを十分に知っていたからだと言います。どんなに行いによる義を追い求めても自分はとてもそんなのには至らないということを自覚していたわけです。ですから行いによる義を追い求めることはしなかったということを言います。まあ、ですが時としてそうでない人々もいるかと思います。自分は正しいことを行っているし良い人間であると思っているわけです。私たちにおいてもそのようなことがあるのではないかと思います。ですがそうではない自分を知るべきところでもあります。ではじゃあ彼ら異邦人は何を求めたのか。聖書はここで義を追い求めなかった異邦人が義を、すなわち信仰による義を得ましたとあります。行いによる義、行いによる正しさをひたすら追い求めなかった異邦人は、信仰による義を求めた。そしてそれを得たというわけです。信仰による、すなわち神の前に自分の罪を認め、罪深さを認め、悔い改め、イエス・キリストによる救いを信じて受けることを、彼らはしたわけです。先ほどパリサイ派の人と異邦人、彼らが神殿において祈る姿をイエス・キリストがなされましたけれども、主税人を見下すユダヤ人のことがありましたが、その時見下されていた異邦人はどのように祈ったかということがさらにあります。聖書に記されていますが、一方主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせずに自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。そう彼は祈りました。異邦人や、あるいは見下されていた主税に罪人とされていた彼らであるわけです。そしてイエス・キリストは言われたわけですが、あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人ですとありました。修税人、あるいは異邦人、あるいはその他さまざまに見下されていた人々、彼らは自分の行いによる義をとてもできない、そして信仰による義を得ようとするわけです。聖書の他の箇所にはこうもあります。私たちは生まれながらのユダヤ人であって異邦人のような罪人ではありません。しかし使徒は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義とを認められると知って、私たちもキリストイエスを信じることによって義とを認められるためです。というのは、肉なる者は誰も律法を行うことによっては義と認められないからですとあります。ですからたとえユダヤ人であったとしても、神の民と言われる彼であったとしても、行いによる義は得られる、信仰による義を得なきゃならない。だから私はイエス・キリストを信じたというわけですね。信仰による義を追い求めたユダヤ人や、ユダヤ人ではなく異邦人や、あるいは主税人といった罪人たちがいたわけです。まあ、私たちもそうでなければならないと思いますが、行いによる義を追い求めるのではなく、自分の罪深さを知って自覚して、行いによる義は得られないことを知る、そして信仰による義を追い求める、それが私たちの姿であるわけです。まあ、ですが人はなかなか頑固です。ただ信じるだけで良いとなると不安になり、何かをしなければとこう考えてします。 ただ信じるだけで良いと言われてもですね、何か良い行いをしなければ、あるいは神様の前に何かをしなければ、その義を得られないと思ってしまいやすいところがあります。でもそうではないわけです。私たちに例えばクリスマスプレゼントなりが差し出されたとします。その時にですね、いやいや、ただでもらっては申し訳ない、何かをさせてくださいと言えばどうだろうかとあります。謙遜というよりは、まあ不愉快になってしまうかもしれません。そこで必要なのは、差し出されたものをですね、プレゼントありがとうございますと言って、それこそお礼を言って手を差し出して受け取ることでもあるわけです。まあそれが信仰でもあります。ユダヤの人々のように、行いによる義を追い求めるのではなく、信仰による義を追い求める、そのような人々でした。そして三つ目には、この神に信頼する人々のことが語られます。神に信頼する人々ですが、33節で、見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。この方に信頼する者は失望されることがないと書いてある通りですと、ここにあります。まずここで、つまずきの石、妨げの石、岩ということが語られます。シオン、すなわちユダヤの民の前に、ユダヤの人々の前につまずきの石、妨げの岩が置かれていたというわけです。何のことかとなります。つまずきの石、妨げの岩とは何なんだろうか。それはイエス・キリストのことであるわけですし、イエス・キリストのことを指しています。イエス・キリストのことをつまずきの石、妨げの岩と呼んでいるわけですが、なんだか変だったって感じてしまうかもしれません。でもユダヤの人々にとっては、イエス・キリストは本当に時につまずきの石、妨げの岩となったというわけです。確かにそのように変だなと感じるかもしれません。むしろイエス・キリストなんだから助けの石、助けの盾、そんなふうに言うのはわかるけど、なぜつまずき、あるいは妨げというのか。それは人間の知恵や、あるいは力に信頼する人々にとっては、イエス・キリストはつまずきの石であり、妨げの岩となるというわけです。そして多くのユダヤ人たちがこのイエス・キリストにつまずいたというわけです。その意味で、そのような人々にとってはキリストはつまずきであり、妨げとなったというわけです。例えばこのようなことがありました。聖書の中に記されていますが、イエス・キリストが育ったふるさとナザレの町にやってきました。ベツレヘムにもちろん生まれたわけですが、住んでいたのはナザレの町でしたから、故郷のナザレへとやってきました。そしてナザレの町の街道でイエス・キリストが教え始められました。またさまざまな奇跡も行いました。その時の人々の姿があります。イエスはこれらの例えを話し終えると、そこを立ち去り、ご自分の故郷に行って街道で人々を教え始められました。すると彼らは驚いていった。この人はこんな知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。この人は大工の息子ではないか。母はマリアといい、弟たちはヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。妹たちもみんな私たちと一緒にいるではないか。それならこの人はこれらものをみんなどこから得たのだろう。こうして彼らはイエスにつまずいたと、マタイの13章にあります。イエス・キリストがふるさとで教え始められ、技をなすとしておいては言うわけですね。なんだ、彼はですね、このナザレの出身で、彼のお母さんのこともお父さんのことも兄弟のことも私たちは知っているじゃないか。この人は一体どこからそんな知恵を得たんだろうか、力を得たんだろうか。そう言ってイエス・キリストをですね、軽んじ受け入れることをしないで、そのためにつまずいたと言われています。まさにユダヤの人々にとっては、 このイエス・キリストはつまずきの石となってしまいました。人間の知恵や経験や力に信頼する人々にとっては確かにそのようなつまずきの石となったわけです。まあ、考えれば時として牧師などに対してもそのようなつまずきを覚える場合もあります。例えば教会によって若い牧師が立てられたとします。そしてその牧師の本当に若い頃から知っている教会の人々がナザレの人々と同じような反応をしてしまうことがあります。牧師といってもですね、私たちは彼の小さい頃も知っている、彼のやんちゃな頃も知っている、そう感じて牧師の語ることを素直に受け入れないで軽んじてしまうことも時にはあります。まあ、つまずかないように心すべきところでもあるわけです。まあ、そのようなある人々はイエス・キリストにつまずいたわけです。でもその一方でイエス・キリストに信頼する人々がいます。聖書はこのところで言いますが、この方に信頼する者は失望させられることがない、この方に信頼する者は失望させられることがない。まあ、ですが人々は時には言います。イエス・キリストを信頼して祈っていたけれども結果はあまり良くなかったじゃないか。確かにそんなふうに感じることがあるかもしれません。ですが考えればそれは自分の考えで、あるいは自分の価値観で、自分の気持ちでその良し悪しを決めている場合があります。自分の願うように自分の思うようにキリストが進めてくださらないゆえに失望してしまうということがあります。でもそうではなくて、イエス・キリストから見て、神から見て、神の目から見ての最善のことを神は私たち、あるいは信頼する者になしてくださるわけです。ですが結局後から振り返れば、本当に神に導かれたということが、あるいはこの道が最善であったということが後から分かることもしばしばあります。おそらくそのような経験は皆様それぞれしているところでもあるかと思います。よく導き、あるいは御心は後になって分かると言われることがあります。確かにその時にはなぜというこの不満、あるいはそういった思いが渦巻くことがあります。けど後になって振り返ると、自分は本当に神によってやはり最善の道へと導かれ、これが神の御心であったんだと知ることも多くあります。キリストに信頼する人々は失望させられることがない、そのことが約束されています。イエス・キリストにつまずかず、イエス・キリストに信頼する者は決して失望させられることはない、この確信に従って、あるいは立って歩むことが大切なことでもあります。以上、私たちは行いによる義を追い求めるのではなくて、信仰による義、それを追い求める、それが私たちあるべきであって、そしてイエス・キリストに信頼するならば決して失望させられることがない、この約束の素晴らしい言葉を覚えて、またこの一週も歩みたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の礼拝の時をありがとうございます。私たちは自分の行いによって、自分がなそうとする良い行いによって神の前に義を打ち立てようとしたり、神の前に正しいものとして認められようとしたり、あるいは人々の前で正しいものと認められたいと願うことがありますが、神様、私たちは本当に生まれながらに罪人であり、本当に心の奥底にはその外に現れた正しさでないものが潜んでいることを思います。でそのような私たちが神の前に義を打ち立てることはできないことを思います。で私たちが自らの罪深さを自覚し、悔い改め、イエス・キリストを救い主として信じ、本当に信仰による義の内を歩むものとなしてください。そして神をキリストを信頼して失望させることのない、この人生を日々を歩むことができますよう、どうぞ導いてください。お一人一人のこの一生の歩みにおいても、本当にあなたを信頼して歩ましてくださいますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。